今日は呼ぶ記の一章です。このところには信仰の試みが出てきます。一節を見ますと、うつの地にその名を呼ぶという人がいたとあります。この呼ぶはおそらくはアブラハムの時代の人であったのではないかと言われています。そしてまた3節を見ますと、この人は東の人々の中で一番の有力者であった、おそらくはメソポタミア地方の方にいた人物ではないだろうかと思われるわけです。そしてこのヨブは一節の後半を見ると、この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていたとあるわけですが、そしてこのことは実は主なる神様は8節のところにも、彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない、言うなれば神様に対して誠実であり、また忠実に生活をしている、こういう人が試みに遭い、また苦しみに遭うのは一体なぜなのかということの実は解き明かしのために、この呼ぶ記は記されていると考えることができるわけです。なぜ真面目な人が苦しみに遭うんだろうか、そういうことを私たちは考える時があると思います。しかしまたそういう中にも、この世の悪っていうものは私たちにも挑んでくる。その姿は実は6節を見ると、ある日神の子らがやってきて主の前に立った、サタンもやってきて彼らの中にいたとあるわけですけれども、神の子ら、おそらくこれは天使たちのことではないかと思います。そしてサタンもやってきた。実はサタンはもともとはこのルシファーといわれる天使長の一人であった。しかし彼は神に逆らい、そしてまた他のもう御使いたちをもう誘って、そして神に敵対し天から振り落とされた。それがサタンの始まりというふうに言われているわけです。そしてまたサタンはこの7節を見ますと、この地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。もう全く神から離れた存在であり、そしてまた神に争うものであるわけです。9節を見ると、サタンが主に答えている言葉がありますけれども、ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。この言葉に実はこのサタンの巧妙な罠があるということを見ることができます。でしょうかというふうに疑問を投げかける。ですからサタンはいつも人の心の中に疑問を抱かせてくるものであるということです。アダムとエヴァも同じです。果たして神はそんなことを言われたんでしょうかと言って、そして誘惑に誘い込んでいく。それはもう今日も同じであるということです。私たちの心の中にサタンは疑問を与えて、そして私たちを神様から引き離そうとする存在であるということです。そして11節のところを見ると、後半にあなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっているのです。ですから神様が祝福されるから彼は信じている、そのように与えられているから、それで彼はその与えられたものによってもう満足し喜んでいるだけのものしかない、そのようにサタンは訴えたわけです。ですからサタンは神にもう従わない、敵対し反対していく、そしてもう自分勝手に地を歩き行き巡り、自分の思いを全うしようとするような存在であるということです。私たちはそのようなサタンに欺かれてはならないわけです。しかしこの世においては試みがあるわけです。12節のところにこの主がサタンに言われた言葉があるわけですけれども、では彼の財産をすべてお前の手に任せる、ただし彼自身には手を 伸ばしてはならないと、そのように命ぜられたわけです。おそらくは多くの人はサタンは神様と対等ではないかと思う人が多いんではないかと思います。実はそうではないわけです。もう全く違う。全てを創造されたのは主なる神であり、そしてサタンももともとは実は天使長の一人だった。それがもう堕落をしていったということであるわけです。そして、主なる神様は彼の財産を全てお前の手に任せる、ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。ですから神様のその命令なしにはサタンは実は行動することはできない。聖書を見るならば最後にはこのサタンは滅ぼされるとあるわけですけれども、私たちはそのことを信じる必要があるわけです。全てのものは神の御手の中にあり、そしてまた神様の許可なしにサタンも行動することはできないわけです。そしてこのサタンはこのヨブが持っているものをもう奪い、ついにはもう子供たちをも殺してしまうというようなことをしたわけです。この時にヨブは20節を見ると、立ち上がって上着を引き裂き頭を剃り地にひれ伏して礼拝しとあるわけです。もう全ての財産持ち物、そして子供たちも失う、そういう中にあって彼は地にひれ伏して礼拝する、それが彼の心であったということです。誠実ですぐな心を持ち神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいないと8節で主なる神様が言われた通りに、彼はもうまさに誠実なまっすぐな心を持った人であるということがこの姿から見ることができます。そして21節の後半には有名な御言葉がありますけれども、主は与え主は取られる、主の皆は本べきかな。彼はそのような全ての持ち物、子供たちを失った中にも主の皆は本べきかなと神様を崇めている。22節のところにおいては、罪に陥ることなく神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかったとあるわけです。まさにヨブは本当に誠実な人であった。しかしヨブ記は実はここから始まるということであるわけなんです。ですからクリスチャンの信仰っていうのはある意味試練に遭う、そこから始まっていく。そして私たちは神の試練を通して神ご自身を知ることができる。神様がどのような方であるのかということを私たちは実は試練の中に見出すことができるわけです。そして本当にこの方は私を愛しておられるんだ、そしてやがてにおいては大いなる報いを必ず与えてくださる。ヨブ記の最後において私たちはそのヨブの本当の祝福ということを見ることができるわけです。そして私たちもなんでこの世の中にあって自分は苦しみを受けるんだろうか、実はこの呼ぶ気を通してその意味がわかるということであるわけです。私たちはこの呼ぶ気を通して、そしてまた自分自身がこの世にあって試練を受ける、そのことの意味を見出していくものとさせていただきたいと思います。